体のこと教えて、昨日よりも健康に、体の話。長引く場合はご注意を。腰痛や足のしびれ、痛み。腰痛や足のしびれ、痛みに潜む背骨の病気。腰痛や足のしびれは誰もが経験したことのある症状ではないでしょうか。一般的には無理をしなければ自然に治ることが多いですが、中には専門的な治療を要する場合があります。長引く腰痛や足のしびれ、痛みには、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎体骨折、腰椎椎間板ヘルニアなど背骨の病気が潜んでいることがあります。まずは原因を特定することが治療の第一歩と言えます。背骨や椎間板の変形が引き起こす様々な症状。腰部脊柱管狭窄症は特殊な病気ではなく、年齢とともに変形した背骨や椎間板により、神経の通り道、脊柱管が狭くなり、神経が圧迫され、神経痛や間欠性跛行といった症状が生じます。間欠性跛行とは、座っていたら症状はないのに、歩き出すとお尻から足にかけて、しびれや痛みが出て歩けなくなるというものです。検査後、まずは保存療法を。検査は MRI が有効で、レントゲンでは映らない椎間板や神経も見ることができ、圧迫部位の特定に大変役立ちます。また、高齢者の場合、背骨に新しい骨折が生じていないかを確認することもできます。治療としては、まずは薬の服用などの保存療法で、神経痛を軽減させたり、生活動作指導により改善できる場合があります。神経の圧迫を改善するために、手術が必要になることも、長く続く強い痛みや、間欠性跛行、足の筋力低下、運動麻痺などの症状があれば、神経が相当な負担を受けているため、圧迫を取り除くための手術が必要な場合があります。現在の医療では、神経を治したり、生き返らせる手術はできませんので、神経に回復力が残っている間に、神経の圧迫を取り除く手術をすることが大切です。腰痛や足のしびれ、痛みが長引いて困っている人は、一度整形外科にご相談ください。整形外科、新谷健。問い合わせ、上野総合市民病院。電話、24-1111。災害に備えて、防災。減災に取り組みましょう。防災の人、防災週間。問い合わせ、総合危機管理課。電話、229640。ファックス、240444。今から約90年前の1923年、大正12年、9月1日は関東大震災が起きた日です。国では9月1日を防災の日、8月30日から9月5日を防災週間と定め、災害に対する認識を新たにする機会としています。家の中を安全に、家具が転倒、落下、移動すると、直接物が当たって怪我をするだけではなく、割れた食器を踏んだり、避難通路を塞ぐなどの危険があります。阪神・淡路大震災での死亡原因の約9割が、家屋の倒壊や家具類の転倒による圧死や窒息死でした。 災害から命を守るために家具の固定や配置の工夫をするとともに、住まいの耐震性も確認しましょう。非常持ち出し品、備蓄品の準備を。災害の規模が大きくなると、救援を受けられるまでの時間が長くなることが予想されます。一人当たり最低3日分の食料や水などを備え、年1回は食料の期限が過ぎていないか確認しましょう。赤ちゃんや高齢者などの家族に応じたものを用意することも大切です。家族との連絡方法の確認を。災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板などの活用方法を知り、家族内で避難場所などの情報をどこに残すかを話し合い、自宅が被災した場合に備えて集合場所を決めておきましょう。情報の活用。地震の際、市、携帯電話各社、ケーブルテレビなどが災害の情報を発信していることをご存知ですか？緊急地震速報。大きな地震の発生直後に各地の強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせる情報。防災行政無線。市内に設置している屋外拡声器、スピーカーや個別受信機で震度速報を放送するもの。安心防災ネット、登録型の災害時緊急メール配信サービス。災害時の緊急情報、避難所情報や休日夜間診療所情報などが閲覧できます。登録は QR コードを読み込むか、安心防災ネットで検索してください。 QR コードが掲載されています。伊賀警察署だより。交通事故を減らすために、三重県内で交通死亡事故が多発しています。県内の交通死亡事故の特徴として次のことが挙げられます。死亡事故に対する高齢者の割合が高い、歩行中に事故に遭い死亡する人が多い、シートベルトの着用率が低い。さらに伊賀警察署管内で発生の多い事故形態としては、追突や出会い頭の事故が挙げられます。これらの事故を防ぐためには、車の運転者は車間距離を取り、スピードを控えめにして安全な速度で走行することが大切です。また車に乗るときは必ずシートベルトを着用しましょう。交差点では信号を守り、一時停止や徐行をしてしっかりと安全を確認することが必要です。歩行者は明るく目立ちやすい服装を心がけ、特に夜間外出する際は反射材を活用しましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話 210110、 名張警察署、電話 620110。 公共交通を利用しましょう。マナーを守って公共交通を利用しよう。マナーは他人を思いやる気持ちであり、公共交通においても一人一人が気をつけなければなりません。子どもにとっては公共交通の利用が公共マナーを身につけるチャンスにもなります。まずは自分が嫌だなと思うことはしないことが大切です。公共交通での主なマナー、大声で騒がない、座席を余分に取らない、携帯電話で通話をしない、降りる人より先に乗ろうとしないなど。またマナーを守るほかにも、駅のホームでの歩きスマホや線路に立ち入る行為、停車直前の バスの車内で立ち上がる行為などは、自分だけでなく周りの人にも危険が及びますので、絶対にしないでください。これらを守って、みんなで楽しく公共交通を利用しましょう。7月から9月は公共交通機関利用促進期間。問い合わせ、交通政策課、電話 22-9663、 ファックス 22-9852。 明日に向かって差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。地方創生と人権、総合政策課。伊賀市の人口は2010年平成22年に10万人を下回り、このままの状態が続くと約45年後の2060年には5万3000人くらいに減少していくと予想されています。市では人口減少に歯止めをかけ、引き続き活力ある町を維持していくという地方創生の取り組みのために、2015年平成27年10月に来たい、住みたい、住み続けたい伊賀づくりをテーマに、伊賀市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。地方創生と人権の尊重とは直接関係がないように思えるかもしれません。しかし、一人一人の人権が認められ、多様性が尊重されてこそ、それぞれの個性や能力が発揮でき、活力ある社会を維持することにつながるのではないでしょうか。市では、伊賀市、町、人、仕事、創生総合戦略の策定にあたって、未婚率や出生率といった統計データの分析を行っていますが、結婚や出産は、個人の決定に基づくものであり、特定の価値観を押し付けることやプレッシャーを感じさせることがないようにする配慮が必要です。このことからも、互いの違いや生き方を認め合い、人権を尊重することは地方創生に取り組むにあたっての大切な視点であるといえます。また、伊賀市は全国でも外国人住民の割合が高く、定住化が進んでいます。総合戦略の中でも、外国人住民が地域社会の一員として活躍できる多文化共生社会を推進することを市独自の視点として掲げていますが、これも魅力あるまちづくりにつながるのではないでしょうか。人権の尊重という視点を大切にしながら、来たい、住みたい、住み続けたいと思われる伊賀市をみんなで作っていきましょう。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話 47-1286、 ファックス 47-1288、 メールアドレスjinkenhyphen@city.iga.lg.jp へ。